2022年4月3日、主日礼拝を始めます。では、この礼拝のために、一言お祈りいたしますので、皆様お祈りの姿勢をお取りください。天の父よ、桜が満開を迎える中で寒の戻りがあり、今日は寒く冷たい雨の降る朝を迎えましたけれども、戦火を恐れることなく、破壊や殺戮を恐れることなく、平安のうちに目覚めを迎えることを許されましたことを感謝いたします。今まで当たり前だと思っていた日常が、コロナ禍でもまたウクライナ危機でも、さまざまな災害、地震など次々とその日常が崩れていく、決して当たり前ではないことを私たちは改めて覚えます。この先どのような日々が待っているのか、時に不安に駆られることも兄弟姉妹にあってはあるかもしれませんけれども、あなたは私たちの心の中にあるすべてをご存知であられます。主よ、どうか私たちの不安、さまざまな思いをどうかあなたが御子を通してすべてこの世の苦しみを負ってくださっていることを覚えつつ、私たちのさまざまな思いを希望へと向けさせてください。混乱の中にあっても何が本物なのか、何が正しいのか、どうか私たち惑うことなく、ただあなたの御言葉に静かに耳を傾けつつ、新しい4月、新しい月を歩み始めるものとさせてください。今受難節、特に主の見苦しみを覚えるとき、ウクライナの地では苦しみが続いていることを覚えますけれども、主よ、どうかあなたがかの地に平和を、また為政者の上にどうか知恵をお与えください。そのような中にあっても、今私たちが御前に集い礼拝を捧げられるその恵みを感謝いたします。どうか御言葉を私たちにお与えください。また主の晩餐をお与えください。私たちがあなたからいただく霊肉の糧をもって、新しい月、新しい一週間を始めるものとさせてください。どうか所用のため、また体が弱っているためにで礼拝に来られない方々を覚えます。またすでにあなたへの思いから少し遠ざかっている兄弟姉妹がおられることをも覚えます。主よ、どうかあなたこそ誠の救い主、他に代わりはない代え難い救いを与えてくださる、そのことを私たち改めて覚え、離れている兄弟姉妹とともに、あ、その思いをあなたへ一層向けることを得させてください。どうかこの礼拝を祝し、またますます私たちがあなたのものとして真実に歩む、その成長をどうかもたらしてくださいますように。この礼拝を祝し、どうかお導きください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ローマの信徒への手紙5章1節から11節をお読みいたします。新約聖書279ページです。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって 神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。説教、何を信じるのかと題してお伝えいたします。本日の聖書箇所の始めと終わりには誇りという言葉が使われています。誇りで始まり、誇りで終わる。誇りという言葉を枠組みにして挟み込むサンドイッチのようなもの。この誇りという言葉の選択は決して偶然ではありません。誇りを枠組みにして何か隠されたテーマがあると思うのです。まあ、隠されたというか実際にはそんなに隠れてはいないですけれども、食べるサンドイッチの場合はですね、パンがいわゆる枠組みになっています。パンという枠組みで挟み込むことで中の具を引き立たせる。まあ、例えば日本人に人気の卵サンドがあり、ツナサンドがあります。あくまで主役は中の具であって、具を挟んでいるパンではないでしょう。まあ、中にはパンこそ主役だっておっしゃる方もいらっしゃるのかもしれないですけど、それはおそらく少数ではないかと思います。それと同じようにっていうのもちょっと乱暴かもしれないんですけど、本日の御言葉では誇りというパンで挟み込む何らかの具があるはずなのです。で、本日の御言葉においておいしいサンドイッチの具は何でしょうか。御言葉に聞いてまいりたいと思います。で、まずはサンドイッチのパンの部分なんですけれども、枠組みとなる誇りについてであります。なぜパウロは誇りという言葉を扱っているのか。それは信仰者でなくとも関係ある事柄なのですが、特に聖書の神様を信じる信仰者の場合、誇りというものを勘違いしてしまうと道を踏み外す危険があるからです。で、具体的にこの誇りとは何かと申しますと、当時のユダヤ人社会における選民意識、選ばれた民と書いて、選民意識で、これがパウロが念頭に置く誇りであります。我らユダヤ人は律法を授かった民、世界の中で特別な存在なんだ、そういう誇りであります。まあ、ユダヤ人の話だったらクリスチャンは関係ないのでしょうか。そんなことはありません。実は大いに関係があるんですね。で、クリスチャンも歪んだ先民意識を抱いてしまう危険、端的に申しますと、洗礼を受けたクリスチャンは特別な存在なんだ、他の人たちはとは違うんだと、そういう意識って多分少なからず多かれ少なかれあるんじゃないかと思うんですけれども、本当にクリスチャンであるという事実だけが神の御前における正しさを保証するのでしょうか。洗礼を受けてさえいれば、毎週欠かさず礼拝に行ってさえいれば、神の御前における正しさが保証されるのでしょうか。そこに 疑問が突きつけられているのです。今私は唐突に神の御前における正しさという言葉を使った申し上げたわけですけれども、神の御前における正しさ、この正しさを義と呼ぶこともあります。正義の義ですね。で、実はこの義が本日の御言葉において隠されているテーマになっているのです。サンドイッチで例えれば中の具なんですね。そして良くないことに、自分たちがユダヤ人だからとかクリスチャンだからとか先民意識のような誇りを持つことで、まあ、かえって道を踏み外してしまう。つまり神の御前における正しさを損ねてしまうと、そのことが示されるのです。先民意識というのはいやあまり良くない、下手すると危険なものになるわけですね。で、どうしてそうなってしまうのでしょうか。で、実は誇りというものは人の心をあらぬ方向に歪めてしまう、厄介な魔力のようなものを秘めていると、そう感じさせられます。で、例えばですね、ちょっと安っぽい、例、例えなんですけど、職場の上司と部下のやり取りを挙げてみましょう。今風に言うところのパワハラ系上司が部下を諭すときによく使う言葉、俺なんかはな、お前と同じ年頃の時にはもっと身を粉にして汗水流して働いたもんだよ。それがなんだよ、え？月の残業たった80時間ぐらいで値を上げてんじゃねえよ。って聞いたことないですかね、そういう言い回し。いかがでしょうか。この上司は過去の自分の働き方を誇りにしているようですが、何かが違うとは思いませんか。例えばですね、この上司が向き合うべきなのは部下の多すぎる残業時間であります。これは言わずもがなだと思いますね。そこには何か無理がかかっていないのかな、仕事の量や人員配置は適切だろうか、仕事の進め方はどうだろうかと、そういういろいろと考えるべきことをすべて放棄して根性論だけで切り抜けようとする。自分を誇ることで他のすべてをごまかそうとしている。これは歪み以外の何者でもありません。極端な例を挙げてしまいましたけれども、誇りというのは要注意なものなんですね。旧約聖書にも誇るなら主を誇れと書いているんです。神様以外のものを誇るとき、人間というものは物事を甚だしく歪めてしまうのではないか、そう思えてやみません。ウクライナの問題なんかもそういうところがあるかもしれないですね。何を誇るのか、神以外のものを誇るときにはとても歪みが起こってしまう。例のパワハラ系上司は自分を誇ることで管理職としての本来の責務を完全に貶めています。実は自分の仕事を軽んじているんですよ、この人はですね。本当はもっと部下が仕事をしやすいように環境を整えてあげなければならない。それができない自分の不甲斐なさ、至らなさを、過去の自分はただがむしゃらに働いたという歪んだ成功体験だけで覆い隠してしまう。そこに潜んでいるのは、もしかしたら自分は上司としてどこまでも不適格じゃないかという自分でも気がつかないような恐れや不安、そういうのないでしょうかね。気づかないからこそ厄介なんですね。気づかないからこそ変な誇りで覆い隠そうとする。この例えを信仰者の領域に戻すのなら、果たして何が言えるでしょうか。端的に申しますと、自分こそ敬虔な信仰者だと自負する人ほど本当は神様なんて敬っていない。そこで誇っているのは自分であって神ではないということではないでしょうか。そしてそういう自負心を持つ人はまるでパワハラ系上司のように、本当のところは 自分はどこまでも神の御前にふさわしくない、義とされないという恐れや不安を抱いていると、俗に言う許しを知らない状態、教会のクリスチャンではよく使うんですけど、許しを知らない、それを覆い隠すためにこそ自分を誇る、先民意識なるものが必要とされてしまう不毛な現実があるというわけであります。他の国の指導者もですね、自分に自信がなくなってどうするかというと、他の国を攻めるしかなくなる。ところがうまくいかないとなると、ますますエスカレートさせるしかなくなって、引っ込みがつかなくなる。誇りが欲しいんですね、彼は。それは神の絵の誇りではなくて、自分の誇りが欲しい。どんどん歪んでいくんです。でもあの人のだけを悪者にすることはできなくて、私たち自身の中にもそういう思いがあるのではないか。だからこそパウロはあえて3節から始まる有名な言葉を残したのではないでしょうか。そればかりでなく苦難をも誇りとします。でその後続いていくわけですけど、苦難をも誇りとしますというのはあんまり私は好きな言葉ではなくてですね、ここではあえて普通の人の人生において最も誇りたくないものを挙げているのではないかと。もちろん俗に言う苦労自慢ではありません。苦労自慢、自慢という言葉に表れているように、誇るのは自分なので苦労自慢ではないんですね。パウロが誇る苦難とは、この世界にあふれるありとあらゆる苦難のすべてを指しているわけではないんですね。今はちょっと言葉の説明なんですけども、トイレを我慢する苦難とかそういう類のものではなくて、信仰者として受ける苦難、まことの神を信じるがゆえに必然的に生じる周囲との葛藤や圧力、有形無形の迫害だと言ってよいかと思います。そのような苦難から何が生み出されていくのか。苦難は忍耐、忍耐は伝達を、伝達は希望を生む。苦難は忍耐と伝達を経て希望へとつながる、そのように読み取れます。なんだか我慢のしっぱなしのような、あまり良くない印象を与えかねない御言葉だと感じることもありますが、いかがでしょうかね。で特にですね、連達という言葉は難しいものなんですね。まあ、英語なんかではキャラクターと訳されているものもあるんですけど、イメージとしては幾多の厳しい試験を経て磨かれていく信仰者の品性や気質のようなものなんです。神様から合格だよと太鼓判を押していただけるふさわしく整えられた徳、まあ、徳っていうのは、そうですね、そういうなんて言うんでしょうか、ふさわしさとでも申しましょうか。でいずれにしても、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達を希望を、なんて言われてしまうと自分には無理だと感じてしまうこともあるでしょう。そこに落とし穴が潜んでいるのです。苦難、忍耐、伝達、希望、これはほぼ不可能なのです。この極めて困難な論理の展開に弱い自分を無理して落とし込もうとすると、ここにも歪んだ誇りが入り込んでしまうことでしょう。苦難、忍耐、伝達、希望、この言葉を聞いて私たちが思い浮かべるべきは、ただお一人キリストしかいないのです。自分の努力を想像しちゃいけないんです。キリストを思い浮かべなければいけないんです。キリストはたったお一人で苦難を忍ばれ、苦難と忍耐がそこにあるんですね、神の御前に生きる本来の人間としてふさわしい徳を示してくださった。ここに伝達があるんです。そこにのみ希望があるというわけです。キリストにのみ希望がある。ということは、 他のすべての人にはある意味希望などない。神様に顔向けできる義など人間にはないんだ。その義はただキリストだけが持っておられるんです。だからですね、苦難、忍耐、伝達、希望、俺にもできるぜなんて思ってもいけないんですね。かといって絶対できないのか、キリストがそれをなされたというところに唯一の希望があり、そして私たちがそのキリストにつながっていく、そこに苦難から忍耐伝達を経て希望へと至る道が備えられているんです、ね、そしてパウロの次の言葉は決して見逃せません。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださったと。敬虔な者のために死んでくださったと書いているわけではないんです。キリストはどんな人たちのために死んでくださったのか、ここは一番大切なところなんですね。間違えるわけには参りません。キリストは不信心な者のために死んでくださった。不信心な者とは誰でしょう。それは私も含めて、ここにいるすべての人が生まれながらの、すべての人の生まれながらの状況であります。みんな不信心なんです。はじめはみんな不信心でも構わない。なぜなら不信心な者のためにこそキリストが死んでくださったから。そうじゃなければ希望なんてないんですよ。不信心でも構わない。はっきりと申しましょう。教会はダメな人々の集まりなんだと。むしろダメな人々だからこそキリストが必要であり、そのキリストを神は惜しみなく与えてくださったのです。そして神は日々私たちを成長させてくださる。もともとは不信心でありながら日々成長ということは、私たちの信仰は一生涯自力では完成しないということであります。最後の仕上げは主がなさしめてくださるのですが、キリストによる許しは一生涯必要なんです。十字架による許しは生涯ありがたく背負い続けるものなのです。だからこそ信仰者は誰も自分を誇ることなどできませんし、ただ神を誇ることしかできないのであります。ここを勘違いしちゃいけないんですね。これが実はパンとパンに挟まれたサンドイッチの具の部分にあたる。義とは何かというのが具だということを申し上げたんですけども、その義はどこから来るのかというのがこの最後の部分ですね。不信心な者たちのために死んでくださったキリスト、それが私たちの具という、なんて言うでしょう、義に味付けをしてくださる。味付けどころじゃないんですね。根本的にキリストが死んでくださったからこそ私たちはサンドイッチの具になり得るんです、ね、そうじゃなかったらまずいんですよ。信仰者に唯一神の御前における義があるとすれば、自らの絶望を認め、代わりに全てを犠牲にしてくださったキリストの十字架を信じつつ、このお方の後に続いていくこと、つまり生涯未完成なものでありながらもキリストの弟子として歩む人生が神の御前での義とみなしていただけるんです。それ以外の義はないんです。主の御後についていく、そのために必要な犠牲はすべて主が払ってくださったことを信じるのみであります。最後に一言お読みいたします。天の父よ、あなたは本来義などない私たちに義を与える道を備えてくださいました。 ただ主イエス・キリストだけが持っておられる義、そこに私たちが預かることができること、決して当然ではなく、主をどうか、私たちは不信心なものとして生まれ、今見舞いに集わせていただいているその恵み、これがあまりにも身に余るほどに大きな恵みであることを改めて覚え、どうか自分の中にあらゆる何もかも誇るものはないということ、ただ主が私たちを選び分かせてくださった、主がついてきなさいとおっしゃってくださった、そこを誇りとしつつ、あなたを誇りとしつつ、あなただけを誇りとして、どうかこの世にあって光り輝く器として、どうか豊かに用いられますように。歪んだ誇り、この世の中にはたくさんあります。私たちもまた歪んだ誇りによって人々を傷つけてしまうことがあり、またあなたへ反逆反抗してしまうこともありますけれども、主をどうか私たちの心をまっすぐにして、私たちの中には何も誇るべきものがなく、ただあなただけが誇りであられる、しかもその誇りを私たちにも与えてくださるんだ、どうかその平安のうちに歩むことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
Change it someday for us. reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. And I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I will cling and exchange it someday for a crown. Yeah, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for.
Thank you.
love.